はい、おはようございます。チムシ松本デジムシの声。今日はもう日付変わりまして10月の13日になります。ご無沙汰しておりました。1ヶ月空いてしまいましたね。1ヶ月前が1ヶ月か、いただき物の、グリーンジンジャーワイン、ストーンズ、失礼します。なかなか、パンチのある味です。カルチャーとのチムシボックスが始まった少し後に撮ってるんですね。その後は、意外と、毎日原宿に、行ってたので、なんていうか、ホームページはね、チムシノートを更新できるだけしていて、それで、かなり、時間を割いてしまっていたんですけど、それの方もあって、ちょっと、それやってる間はちょっともデジオ無理だなという気持ちはあったんですけど、クイックポムのカラー説明が一通り終わって、またもう少し全体的な色の見方っていう方に進んでいこうと思ってるんですけど、そこに入る前に、チムシさん最近デジオ撮ってないじゃないですかと言っていただけるうちに撮っとこうと思って、今日なんか電話でそういう話をしていてね、じゃあもう今日撮りますみたいなこと言ってて、これで撮らなかったらアウトですから、本当に普段だったら寝てます寝るスイッチがブワーンって来てるところだったんですけど、目を覚ますために、ギャッツビー、夏場を乗り切っていたのギャッツビーをね、アイスタイプで、股間、太ももの付け根を、たるみの部分とかを、ギャッツビーのね、アイスタイプで磨いたんですけど、時々やるんですよね。で、大体は、車に乗ってる時に、あまりの眠さで、あれ？ちょっと待ってくださいね。携帯が鳴ってますね。夜中の、1時45分にアラームかかってますね。多分釣りに行く前の日の荷物準備のセッティングですね。荷物準備のための雨降ってきた。お、雨降ってきましたね。時間で目覚ましになりましたね。それでですね、あれでしたっけ。釣りの帰りとか眠いときは、その裏技としてやるんですけど、拭くんですけど、なんか車に積んであるギャッツビーがなんか割とちんまいタイプで、家にあったのはちょっとボディを拭くタイプだったんですけど、それの効力の差なのか、ちょっとスッとして目が覚めるのどう起こして、めちゃくちゃ痛くなりまして、ちょっと開始時間が遅れましたね。で、そんなんなんです。で、ちょっと久々に撮ってるんですけど、そうですね、ちょっと久々すぎてとりあえず話し始めようという スタートなんですけど、そうですね、ちょっと待ってくださいね。えい、あ、まあ、何でしょうか。あ、近況を話してたんですよね。で、まあまあ、無事、チームシボックスね、終了しまして、先月の9月23日、9月の23日と11月の23日、両方23日休みなんですね。今、カレンダーを見て分かりました。でですね、9月23日に無事終わって、来てくださった方はありがとうございました。まあまあ前回の放送で少しカルチャートでのことを話したんですけども、今回はまあまあ話したんで、まあまあいいんですけど、そうですね。どうしましょうかね。最近、間違えた。バサーの話も少し、してないんで、バサーの、チーム C のことをお話しするのもありなんですが、今月のやつが、ちょっとノートを開けます。危なかったです。すいません。桃のペチって音が入りましたね。多分すげえ雑音だと思うんですけど。ノートにちょっとだけメモを取らせていただきます。まあ、先月号が、今出てる号ですね。今出てる号が、チムシノートのもうちょっと流れというか、もあって、久々にルアーの話をしてるんですよね。色の話。はい。で、来月号っていうんですか？今月の25日に出るやつは、まあまあ、カルチャートのね、話のまとめをそっちでやってるんですけど、ウーロン茶に戻します。喋って喉乾いてグッて飲むにはちょっと強いですね。飲み物が。強かったです。その前の号が、先月号が、最近、茶色い超小さいカブトムシみたいなのがいっぱいいるんですよね。ほくろぐらいのサイズの、先月号が、チムシボックスやりますせっていう話ですね。まあまあ、でもその辺は、要はまあ、まあまあ、その膨らませなくてもいいか。なんだっていう、なんなんだって話なんですけど。どうしようかな。久々に話すとあれですね。まあ、今月号のやつと、チムシノートを兼ねて、ルアーの話、ちょっと真面目な話をしてもいいなと思ってたんですけど、とりあえずこの最初、こう、テンションがね、上がっていくまでの間は、 そういうのを決めてない話を少ししようかなと思ってたんですけど、決めてないと話せないというか、まあまあ、あの、緊急報告的なものになりますね。チームシーボックス終わってからは、ややちょっと釣り多めの生活をしてまして、で、あの、大体ね、イベントとか、ルアーの出荷とかの後って、もう、作業場と、うちの中がもう、ものすごい状態なんですよね。大体こう、仕事が必死になると、こう、片付けとか、そういうのが、もう、おろそかもいいとこっていう状態になるんで、割とこう、この、10月入ってからは、仕事しようとしては、こう、掃除をして、しようとしては掃除をしての繰り返しをしていたんですけど、まあまあ、おかげさまで、あの、ただ単にこう、片付けるというよりは、こう、少し、前より少し、こう、片付けやすい形にしたりとかね、シーズンでもう終わった、軽量の道具とか完全にこう、来年の、春まで箱に入れたりとかね、そういうちょっと大掛かりな片付けもすることができてですね。でも、もしかしたらですけど、ちょっと僕はそれを望んでいるんですけど、来月の頭に、カナダから西根さんが来られた時に泊まる場所が、なければぜひうちに泊まっていただきたいなと思って、そういうのもあってね、ちょっと2階の掃除をより強化、まあまあそういうのもあってというよりは、ちょっとあのペインティングの作業がちょっと残っていてそればっかりはちょっともう終わらしたいなっていうのがあって、それをちょっと上で作業するのほとんどないんですけど、まあ、あの木の作業始まると粉だらけなんで、あんまりね置いとけないんで、上であの静かに点を打っていく作業をしようと思ったのもあって、ちょっとあの万年度をね、改造して、あの久々にその辺をかなりスッキリさせたんですけど、でも毎日洗濯物してましたね、うん、でまあまあその間にこう、シーバスを釣りに行ったり、状況を見に行ったり、あと、タナゴ釣りに行ったり、バス釣りに行ったり、いろいろしてました。いろいろってのはバス釣りもちょっと行きたいんですけど、あの、タナゴ、僕、ちょっと、延べ竿にね、興味がありつつ、こう、浮き釣りに対して、こう、なんていうんですかね、まあ、あの、苦手意識がありまして、そういうのもあって、あったんですけど、小物釣りはずっとやりたいなって思っていて、そういうのもあって、先週末は、バスとタナゴ釣りの、連携と、マグナムケイズさんがあの、今の店を、本店に ある程度移植して、あのインターネット店をあのなんか統合するみたいなので、マグナムケイズの店舗自体がなくなるんですよね。でまあそれであのお世話になってたんで、あのみんなで顔出してね、あのそして長尾さんが、喜んでくれたとずっと途中まで思ってたんですけど、まあ、なんかちょっと作戦があって、その作戦に乗って長尾家で、みんなで食事をいただきましてね、あの東京湾の貝をごちそうになりました。まあ処分的なものですけどね。まあまあ、その時にね、なんか、へそさんっているんですけど、トップウォーター業界で割と有名なおじさんなんですけど、へそさんがね、なんか何思ったかね、あの、男子のね、 金玉がの皮がテニスコート1枚分まで伸びるって言い始めて、ちょっと今調べますわ。あれ決着がついてないんですよね。抗がん、テニス、抗がんテニスでは出てこないですね。コート、テニスコート。抗がんでは多分ダメですね、これ。金玉。金玉。あ、皮かな。絶対嘘だと思うけどね。出てきましたね。一個だけですね。うさんくさいな。2チャンネルかな。2チャンネルはなんか僕の、うちの、パソコンではなんか見にくいというか、2チャンネルあんまり、長いから 見ないんですけど。どっかに書いてます。でも2チャンネルだな、情報が。玉川テニスコートにしましょうか。同じのしか出てこないですね。どうなんでしょうね。テニスボールを覆うぐらいの広さには伸びますけど、テニスコートですからね。ちょっとわかんないですね。まあまあ、今ってでも、こうやって、あれですよね。なんか、正解かどうか、インターネット上に書いてるのが本当かどうかって、すごく、時々、不思議な気持ちになりますよね。まあ、そんなん言ったらいろんな情報を、何を信じていいかっていうのの話になりますけど。まあまあ、でまあまあ、その、ヘソさんが玉の皮がテニスコートに伸びるとかつって、ちょっとみんなでバカにしてたんですけど、それ、によってこう玉の皮をどう有効利用するかで、まあ、非常にバカな話をずっと、後半酔っ払った状態で盛り上がってね、まあ、くだらないく面白い週末でしたけど、でまあ昨日オプライドって言ったオーパさんの、おかっぱりの大会に参加してね、奇跡の手賀沼でワンバイトだけあって、大会は終わって、100何人中5人でしたね。釣れたのが。でもね、これは、チムシノートの方に、オプライドのレポートをあげようと思ってるんですけど、なんとね、いろいろやっぱ、面白いんで、大会は面白いっていうことはちょこちょこ、僕が大会っていうものを知ってからは話してるんですけど、今回もね、オプライド面白くて、これは個人、レジオでは割と個人的な方の話をして、まあ、ね、チームショートのレポートは全体の流れとかの話を書きますけど、ちょっとためになる的なもの。一応ね、個人的にはね、すごいびっくりしたのは、ワークショップに来て、チームシボックスのワークショップに来てくださったお客さんが、参加されていて、で、その参加した理由が、なんて言ってたのかな、僕の、 レジオを聞いたのか、なん、バサーの記事を見たのか、どっちかで、大会っていうのを進めてたのを知って、参加したんですって言ってくれてまして、嬉しかったですね。で、他にもね、歩きの大会なんですよね、公園から。大会のね、なんか、ルールを先に話しておきますと、千葉県の柏のね、公園、柏市にあるから、右の方、西の方に伸びる、手賀沼の、公園に集合で、6時から11時までの7、8、9、10、11、5時間を、その公園スタートで、徒歩のみで、おかっぱりで魚を釣って、写真を撮ってくるっていうもんなんですけども、使えるのは、竿は何本でもいいんですけど、ハードベイトだけと。で、ワームとラバージグとチャターベイトは、ダメだということだったんですけど、その大会でね、まあ一応朝着いて、少し手伝いをしていたんですけども、その手伝いの、間に、てかお手伝いをして、受付終わって、みんながこう、なんですか、もう釣り、ちょうど、チリチリになりかけた頃に、さっそうとね、4台ぐらいの自転車が、4台ぐらいの自転車の少年たちが、まあ、釣り竿を持った少年たちが来たんですよね。で、ゴーと思って、久々になんかそういうチャリで、釣り竿を持って、釣りしてる少年見たなと思ったら、会場近くに車止めてね、受付のところに来たんですよね。で、まあ、参加者だったんですけど、大会の。で、なんか、ちょっと嬉しかったですね。その、4人ぐらいで来てね、地元っすから、みたいな感じで、大丈夫っす、みたいな感じでバーって行ってね、そのうちの一人がね、一匹釣ってね、4位かな。3位、4位、4位ですね。4位に入ってましたね。うん。でもなんか、それもすごいなーって思ったし、その、なんかこう、そういえば、自転車、釣りのその、あ、そうだ。チムシノートじゃなくて、釣り入門ね。釣り入門。すいませんね。釣り入門コーナーっていうのを作るっていう話をちょっとしてたんですけど、釣り入門の乗り物。ローターとか、カヤックとか、カヤック盗まれたんですけど、最近。ジョンとか、モンボートとか。乗り物の話を少し書こうと思ってたんですけど、エレキだと、昔はね、自転車でしたね、やっぱり。で、割と長い間自転車で、大学生になっても自転車でしたね。免許持ってなかったんで。で、免許、大学生中に取った免許が原付の免許で、その後、これはいけると勘違いして、 まあ、大学の時にも働いてたんですけど、その働いてる仕事を辞めてしまった後に、ひたすら原付でどこまでも行こうとしましたね。僕もまあまだ車で釣り行くっていうのはここもまだ10年経ってないんですけど、なんていうか、でも自転車でしか行けない範囲で釣りをしていたっていう、隣の県まで行ってましたけど、あのちょいちょいたまにですけど、あの僕大阪生まれなんですけど、隣が奈良で、大阪と奈良の間に生駒山っていうんですかね、山脈というか山があって、その山道を自転車で越えるっていう、でその山の途中にあの野池があるっていう、山の地図を買ってきてね、釣り具屋の人に押し場所を教えてもらって一個一個行きましたね。なんか そういうので、なんかこうどこ釣り行ってんのって言ったら、その子らはもう手賀沼としか答えないんですけど、まあ広いですしね、がっぱりもできるし、かなり手賀沼に関してはやり込んでんだろうなとは思ったんですけど、あのでもうん、なんかそういうちょっとちょっとなんですけど、お客さんと会ったりとか、まあ普通の大会だけどトップの人も出られていて、今回優勝者はトップウォーターだったんですけど、あのバスフォンさんのキールヘッドでの、ダイブって言ってましたけどね、で40センチって優勝ですね。でそうやって普通の大会にやっぱトップの人とかも出られてて、まあ僕もだいぶ心折れなくはなった生き物なんですけど、まあ今回おかっぱりっていうことで疲れましたけどね、長靴履いてたし、でもやっぱり検証できるっていう点とか、いろんな人のその釣りが見れるっていう点であったりとか、そのなんかやっぱり普段と違う空気でたくさんの人見たりとか、そういうのとか話したりとかっていうのは釣りにおいてまあ毎回大会面白いですよって言ってるのが間違いじゃないなっていうのを再確認できましたね。まあまあ詳しくというか、大きな、まあ、レポートとしては、チムシノートの方に書きますけど、まあまあ、それが、おとつい昨日か。昨日だったんですね。で、終わってね、オーパさん酔って、その後、終わってから、りょうにんくんと、オーパの、店員さんの、有名な店員さんのね、釣りがうまい、おしょうさんって言われてるりょうにんくんと、その仲間、2人、まあ、みんな牛久沼の大会出てるんですけど、と、まあ、みんなヤングですけどね、うつろな状態になるまでサイゼリアで喋りましたね。ちょっと、まあ、みんな話好きのことをなんかズッキーズって誰か言ってましたけど、まさしくズッキーズで、完全に最後の方みんな目しょぼしょぼしてましたけど、一つだけ誤算があったとしたら、まさかの無料駐車場がね、無料時間が1時間半だけで、駐車代めちゃめちゃ高かったですね。多分、二度と行かないと思います。そこの、あれ、サイゼリーには。うん。ズッキーズ向けではなかったですね。まあまあ、そんなんで続き取っていいんですかね。やっぱ弾吹いて一瞬 目は覚めたんですけど、ちょっと回転悪いですね、頭の。あとね、メモじゃないですけど、ちょっと最近こう気づいて、いろいろ、ほら、ちょっとしたこと気づいて、ちょっとしたことを工夫していったりすることがあるじゃないですか。っていうか僕はあるんですけど、その中の一つでね、デジカメで撮った写真をね、はね、で、気に入ってるやつはね、焼くの楽しいなっていうことに気がつきましたね。まあまあ、なんか、最近はみんな携帯でパッパッパって見せてもらえるたり、iPhone で見せてもらえるから、僕が時代に対応してないんだと思うんですけど、携帯で自分が撮った写真は多分見れるんですけど、ほとんど撮ったりはしてるんですけど、見ない。ですよね。見ないというか、撮ってますね、一応。ああ、でも、人に携帯で送るときだけなんですよね。と、デジカメが壊れてた時期。ですね。今見たらめちゃくちゃ古い写真出てきましたからね。この辺の写真でもデジカメではもう消えてますね。あ、デジカメ撮った時のやつは、ああ、かわいい。猫の写真が出てきた。あれ、パソコンがね、一回壊れまして、古い、写真とか全部なくなってるんで、確かにこれはちょっと、こんなん撮ってたんや、みたいなのが今ちょっとだけありましたけど。まあでも、その程度であって。ほとんど携帯の写真活用してないのと、携帯で送ってもらった写真、人から送られてきた写真ね、今、僕の携帯見れないんですよね。で、重要そうなやつは全部パソコンにね、一回転送して、で、それを、パソコンで見るっていう。もう、携帯ね、買い替えたいんですけど、この前見に行ったらすごく高くて、それならね、釣り竿を買った方がいいんじゃないかっていうような金額になってますよね、今、携帯が。だもんで、ちょっと活用できてないんですけど、そんな、で、いい写真っていうかこう、気合い入れた写真って結構デジカメで撮るじゃないですか。まあ僕の気合い入れたって言ってもレベル的にはコンパクトデジカメレベルなんですけど、まあ一眼レフの人たちもいるでしょうし、この前そういえば、スローテーパーの林さんが持ってたね、カメラがね、めちゃくちゃ良くてね、普通のコンパクトデジカメなんですよ。コンパクトデジカメなんですけど、すごい良くて、ビビりましたね。二人ぐらいそれを持っていて、なんていうのか僕はわかんなかったんですけど、なんて言ったか、ルミックスかな。いくらぐらいするんだろう。ルミックスで防水だと思うんですよね。あれ、見た目とかどうのこうのじゃなくてね、ほら、携帯もそうなんですけど、僕、携帯も一応防水のやつなんですよね。ちょっと古いですけど。で、まあまあちょっと充電のところのゴムが取れてるんで防水じゃもうないんですけど、ドキドキしながら使っているんですけど、デジカメも、一回ね、デジカメとかごと落ちて て落ちたことがあって、多分それ足怪我してるときに、八路に落ちたんだと思うんですけど、ゴルターのところで滑って。じゃなかったかな。いや、でも多分そうですね。今のやつ結構古いですから。で、なんか今、オリンパスなのかな。オリンパスだな。のやつ使ってるんですけど、あんまり、ほら、防水のデジカメって機能よく、ないじゃないですか、ぶっちゃけ。あ、もう、そこ、望んでないですよね。で、まあまあでも、だいたい携帯もそうだし、デジカメも水没して壊してしまってるんで、やっぱりもう、今後は防水で行こうと思って、選択肢がそれしかなかったんで買ったんですけど、そのルミックスのやつ、めっちゃでかい魚の写真とかを僕は撮らされたりするんですけど、めっちゃ良かったですね。明らかに撮った時に写りがいいとか、その暗い状態でも撮れるんですよね。なんか部屋の中とかで平気でフラッシュとかとか出ないから、何なんだろうと思ってたら、めっちゃ全然綺麗に撮れてて、羨ましい限りでしたね、正直。全然カメラとか無頓着なんですけど、チムシノートか、とかやり始めて、一回だけコンパクトデジカメ違うな、デジ1を、二回ぐらい買いたいと思ったことあるんですけど、まあまあ、性格的には無理だなと。携帯でも写真撮らないし。で、まあもう、いいやと思って、まあまあ、コンパクトデジカメでも頑張ればね、ある程度は撮れるんで、それでやってたんですけど、ちょっとですね、今、チムシノートの写真をちょっと確認してみます。これが多分、やっぱもっとよく撮れんでしょうね。見比べないとわかんないんですけど、伝えるには十分ですよ、正直。ある程度はね。でも、その、デジ1と今僕が使ってる間に、こんな素晴らしいものがあったのかと思ってね。結構興奮しましたね。なんでその話になったんですかね。あと、まさかの、終わろうと思って30分過ぎたから、あたりから、テンション上がってきましたね。でも、眠いのは眠いんですよね。もう2時過ぎてて。本当は今日いっぱい撮ってあげちゃおうと思ってたんですけど、どうも、無理っぽいので、次回また、ちょっと冴えてる時に、撮ります。デジオ、何？あ、ルアー、チムシノートの話しますわ。重複みたいになるかもしれないけど、話すことで、なんていうんですか？話すことでっていうか、ね、書くだけじゃ伝えにくいこともあるかもしれないですけど、まあ、逆にね、写真ってだからそういう意味ではすごいなと思って、できるだけね、チムシノートは写真で分かってもらえるところは、そうするようにしてるんですけど、うん。まあまあまあまあ、そんなんで、ちょっと今、デジカメの画面開いちゃってね、気になってあれだったんですけど、はい。まあそんなんで、ちょっと久しぶりでしたけども、最後なんで、すいません、戻りますわ、ちょっとだけ。で、まあまあ、いい写真ってデジカメで撮るんですよね、やっぱり。すっごいいい魚撮れた時に、やっぱ携帯だけって、できないんですよね。僕、まあまあ、あんま、もともと使わないですけど。で、それを、だいたいパソコンに入れといてね、次見ることないんですよ。で、だいたいパソコン壊れてね、二度と見ないで終わるんです。何撮ってたか分かんないですからね。でもね、 あの、何回も見てる写真があるんですよ。それが何かというと、何年か前に北海道に伊東釣りに行った時に、あの、撮ったというか撮ってもらった写真なんですけど、それがね、粋な計らいでね、チームシノートの中でも使ってましたけどね、あれ、シングスイッシャーで川でアップで投げてみたいな時にとかかな、なんかシングルスイッシャーの説明で写真上げ、あの撮った焼いた写真をねデジコメで撮ったんですけど、あのいいんすよね、あのパラパラって出すとねじわーって思い出すんですよね。で、何なんですかね、画面で見るのと違うんですよね。画面で見てもピンと来ないというか、なんていうんですかね、その写真焼くのいいなってこれのおかげで思ってね。だからあのちょっとね気に入った写真とかはね、今後は僕はちょっと焼いていこうと思いましたね。うん、っていう話を最後にして終わろうと思ったんですよね。うん、よかった、思い出せて。あともう一個、今あれありますよね、あのデジカメのデータ入れたらずっと画面変わってる写真立て、あれめっちゃいいなと思ってて、なんかちょっと値段とか知らないんですけど、あの安ければあのプレゼントとかにもいいなと思いましたね。中入れて渡したりもできますからね。まあまあまあ、まあ、そんなんで、昔あの大阪にいて若い頃好きな女の子に写真集作ってあげたことありますね。めちゃ気持ち悪いですね。自分の写真とかじゃないですよ。なんかこう思い出というか、こうデートの時とかに撮った写真とかをね、写真集というか集めてあげたことありますね。嫌なことを思い出しますね。まあまあまあまあまあ、そんなんで、微妙に口が回るようになってきたんですけど、多分頭の回転は多分これ以上上がんないんで、今日はもうこんなところ、ちょっと30分より伸びてしまったんですけど、またちょっと近いうち撮ります。はい、まあそんなんで聞いてくださってありがとうございました。ちょっとチームシノートと同じようにできるだけの定期更新をしていこうと思います。チームシノートがねちょいちょいはできてるんで、デジオンも負けないように頑張ります。それではまた。